こんにちは、村田です。3枠目に突入しました。前回に引き続き行為の意図の話をします。前回まで話したことは、行為があります。で、その行為に意図がというものがあるとされている。で、それをもうちょっと詳しく見ていくと、意図っていうのが問題になるときには大抵、その行為の後になんか問題とかが起こった時に、そこから遡ってあの行為って何だったんだろうねって他者から言われるとか、そういう問題が起きた時に自分でなんでそんなことしちゃったんだろうって反省するみたいなことがありますと。だからそういう子に至って初めて意図っていうのが問題になるんじゃないかっていうことが言いたかったんですね。で、そういうことがまあ起こりうるっていうことがあって、初めて、まあ、ここ初めてってのは僕の勝手な想像ですけど、そういうその反省的なことがあるんだっていうことが分かっ、あらかじめ分かってるから、自分が何かするときにそこに、そういう後から何か言われるっていうことを予期して、それについてのなんか説明とか言い訳とか、だから自分はだからこういうことをやるんだみたいなことを前もって用意しておくみたいなことが出てくるんじゃないのっていうふうに思ってます。で、だその後からそうやってこうあれは何だったんだとかって考えることもそうだし、前もって自分はこうだからこうしようって思うこともそうなんですけど、その実際に何だろうな、表面上出てくるのってまあ行為だけなんですよね。意図っていうのはその後ろ側に隠れていて見えないんですよ。見えるのは行為だけで、なんか行為っていうものとその意図っていうものを結びつける、調子がいみたいなものは何かっていうと、それはおそらく文化的なコンテクストがほとんど、まああとは、因果関係、まあでもそれも結局コンテクストなんですよね多分。お腹がなんかめっちゃ昨日食べちゃったんだよねみたいな話して、あ、それお腹空いてたんだねっていう、その行為の裏にあるなんか考えを想定するとき、もう、まあ、お腹空いてるから食べるっていう、なのある種の因果関係が、まあ、最も自然でそういう推測が立ちやすいっていうだけで、別にそれが妥当かどうかみたいなのは全然こう家庭の話以上のものではないと言っていいのかな。まあ一旦いいとしましょう。つまりいっぱい食べたっていうことは、まあ、お腹空いてたる時もお腹空いてそうしてる時もあると思うけど、例えば、むしゃくしゃして早く寝たくてもう腹パンパンにして何も考えられなくなりたくて食った場合もあるだろうし、みたいなことは結構いろいろ言えますよねっていうことで、その自分の意図をどれぐらい行為によって表現できるかの精度もあるし、あとはその行為を見た人、それは当人ではない場合もあるわけだけど、で当人の場合もあるんだけど、それをどうやって説明することができるかみたいなことの精度もあると。で、そうだなっていう話を散々しておいてあれなんですけど、僕はなんでこういう話をずっとしてきたかっていうと、そうじゃないこともあるっていうことが言いたかったんですよ。つまりその他の人から見て不可解なことをしてる人に意図が必ずしもないって、言えるんじゃないっていうことです。具体例考えてきたんですけど、例えば自分が電車に乗っていて、前の方をぼーっとこうどこにも焦点が合ってないような状態で目線が前に向いてたとしますね。で、自分は例えば考え事をしてるせいで視界には何か物は入ってるんだけど、それが何であるかわからないぐらいの感じでいるとします。で、たまたまその自分の目の視野の中に人がいて、でその人 の目から見て私の目線っていうのがその人にバッチリ例えば合っちゃってたとするじゃないですか。そうすると向こう側の人からすると目の前の男が自分をものすごく見てきて怖いとかめっちゃ睨んできてるってかガン飛ばしてただろうみたいな話もそうなんだけど、まあ、そういう風に見えるとするじゃないですか。だけど僕は別に何も見てないみたいなっていう時を考えると分かりやすいんですけど、つまり相手からすると僕の目線がバチッと合ってるように見えちゃった時っていうのはこっちに何かあんのかなとか、何か見てくるからには何かしらのこうメッセージとかがあるに違いないって思って、思ってとか別に思わない人もいるか、あの人何も見てないけどたまたま目が合ってるなって思う人もいるかもしれない。だけどまあなんかその因縁つけるとか、そのヤンキーカルチャーとかだと結構そういうことが問題になりやすいのかなって気がするんだけど、とにかくお前はめっちゃ見てきてるってことは何か文句あんのかとかって なると思うんだけど、でも今の過程でいくと僕は別に何も考えてないわけですよ。そこに目線をやってると言うつもりもないみたいな。でまあそうだけどこっちに因縁つけてきたっていうことが成り立つくらいこう眼差しっていうものが強い人がそこからいろんなものを勝手に読み取ってしまうっていう、また別のなんか面白い話が多分あるんだけど、まあ一旦それは置いといて、何も考えずに人っていろいろやるから、でもそれを外部から見て特にそれがなんだろうな、マナー的なものとか文脈から見て普通の人ってあんまそんなことしないよねっていう時によりそこになんていうかな、変な意図があるんじゃないかって想像してしまうことがあると思います。でそれは僕は僕も全然読み取っちゃう時あるんだけど、なんかそのいやそれはそうに違いないって思うその動機の根拠って、その自分が思った相手の行動がなんかその マナーとかその普通の人だったらこうみたいなのから外れてるからっていう根拠しかないと思うんですね。でそれを徹底するのは結構やばいような気もしてます。つまり見た目変なやつはやましいことがある、悪い考えがあるに違いないみたいな話になっちゃいがちなんで、結構気をつけた方がいいのかなみたいなことを、まあ一つには言えると思います。で僕自身のことをこう翻って考えてみると、目線に関しては僕あんまほとんど気にならないんですよ。なんでかっていうと僕自身が人の目線とか結構苦手だからこそ相手の方を見ないようにする、てかまあ相手の顔を凝視するのはやっぱ角立つっていうのは結構みんなそう思ってると思うんですけど、なんか話するときに目合わせるのとかも僕結構嫌で、なんで嫌なのかとかは、またなんか別の機会に考えることもいいかなと思うんですけど、だ一方で僕聴覚、今の視覚の話ですけど、聴覚に関してはかなり神経質なところがある気がしていて、というかそうですね、まあ、結構回が重なってきたので少しこの番組のタイトルについて若干ネタバレ的なことを少しだけ言うと、まあ、僕本当に独り言っていうものが超苦手なんですよ。同じ空間に独り言を言っている人がいるとまあ結構嫌で、でその嫌さって何かって超ざっくり言うと、こっちに話しかけてんのかなって思って例えば反応なんてとか何ですかとかって言うと、嫌な別に独り言って言われた時になんかってなるんですよね。なんかさ、僕がいるから言ってたのかと思ったみたいな、だからそれって多分さっきのガン飛ばしてると思うじゃんみたいな、こっち見てたからこっちにガンつけてんのかと思ったと一緒のことを僕は独り言に対してすごく思ってしまうんですよ。なんか 僕がいる場で何か言ってるからには何かあるんだろうみたいな、なんかそこにその子独り言っていう行為の裏に意図をすごく過剰に読み取ってしまうんですけど、だけどそれは良くないなって思ったから独り言との和解っていう、タイトルでポッドキャストをやっているっていうのが、まあ、別にそれだけではないんですよ。独り言の和解との和解っていうタイトルは、まあ、いくつか意味があるんですけど、そのうちの一つが今言ったことでした。とまあここまで喋ってきて、普通にラジオみたいな形式で一人で喋るにはあまりにも話が複雑すぎるので、なんかどっかのタイミングでゲストを呼んで、なんかもうちょっとなんだろうな、役割分担してこのことを話せたらいいなと思うので、このテーマで誰か一緒に喋ってくれる人いたら連絡ください。ということで今日はこれぐらいで失礼いたします。